皆さんこんばんは、えりこです。このポッドキャストでは日本語教師の私が日本語学習者の方、そして日本語ネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードをお届けしています。日本は本格的に寒くなってきましたね。皆さんは体調を崩していませんか？私は寒いのが本当に苦手なので、冬になると特に体調管理に気をつけています。皆さんはどんな時に体調がいいとか、ちょっと体調が悪くなってきていると感じますか？例えば、私は目覚めがいい時、体調がいいなと思います。それから排泄物の様子にも注目しています。排泄物の中でも私が体調管理のために注目しているのは大便です。さて、この大便ですが、砕けた日常会話ではうんこといって俗語を使うことが多いです。もう一つのうんちという言い方もありますが、こちらの方は辞書では幼児語、つまり子供が使ったり子供に対して使う俗語と書かれています。でもうんこよりも可愛い響きなので、大人でも使う人はいると思います。あと、動物の大便の場合は糞と言いますが、最近はペットも家族の一員ですから、日常会話では動物のうんちという人も多いです。病院などでは人間の大便、動物の糞というように使うのが自然でしょう。今回のポッドキャストではうんこを使わせていただきますね。さて、私が健康管理のためにうんこに注目し始めた理由があるんですが、それは29歳の時に病気になったことです。ストレスが原因で胃の隣にある十二指腸が出血していたんです。お医者さんには、健康な人の血液の3分の1しか血液がないと言われ、そのまま入院することになりました。もちろん胃カメラの検査もしましたが、毎日胃カメラ検査をするわけにもいきませんから、また出血していないかどうかをうんこの色で確認していたんです。胃や十二指腸が出血すると、血が混じった黒いうんこが出てくるので、トイレに入るときはドキドキしていました。そこから私は健康のバロメーターとしてうんこに注目するようになりました。ここでのバロメーターというのは、現在の状態を示す目印になるものです。皆さんは自分の体調を知るために何を目安にしていますか？目安というのは基準のことです。目の輝きとか食欲があるかとか、人によっていろいろあると思います。でもうんこの状態は本当に大事なので、皆さんも注意しておくといいですよ。ちなみに健康的な人のうんこの状態というのは、色は茶色か褐色です。褐色というのは黒っぽい茶色のことです。そして形はソーセージかバナナ状。うんちには独特の匂いがありますけれど、それが異常な匂いでない限りは問題ないとされています。一般的に病院以外ではあまりうんこの話題って天気や趣味の話みたいに出てこないと思うんですね。ですが、今日はせっかくの機会なので、日本語でどんな風に使われているのかをちょっと掘り下げてみましょう。先ほど大便、うんこ、うんち、ふんという言い方があると言いました。ふんという漢字にはもう一つ読み方があります。それはクソです。この言葉はドラマなどで怒っている人や悔しがっている人が使っているのを聞いたことがあるかもしれません。小説や漫画などでは カタカナでクソと書かれることが多いんですが、もともとはこの大便のことで、相手を罵ったり、辛い状況の自分を励ますときに使います。また、その他にも、つまらないもの、無意味なもの、役に立たないもの、侮蔑されるようなものなどにも使います。例えば、つまらない映画を見て、あの映画はクソだなとか、ひどい人に対して、あいつはクソだなどのように使います。それから、最近の使われ方では、クソをとてもと同じ意味で使う場合もあります。例えば、クソ忙しいとか、クソかわいいなどです。でもこれは、ちゃんと使う相手と場面を考えなければいけません。ちなみに、私はこの言葉を会話で使ったことがないです。皆さんも、どんなキャラクターの人が、どんな場面で使っているのかをよく理解してから取り入れてくださいね。さて、これを聞いている皆さんは、うんこをする人ですね。でも、うんこがアートになるとはあまり考えていませんよね。実は、日本にはうんこミュージアムというものがあります。うんこをとても可愛くポップに取り入れた展示です。カラフルで可愛いうんこと写真を撮ったり、元気で可愛いうんこのゲームで遊んだり、真面目にうんこの知識を学んだり、うんこをモチーフにしたいろいろなうんこグッズを買ったりできます。今までに東京、横浜、福岡、広島などの国内の街だけでなく、中国の上海でも展示が開催されたそうです。日本の可愛い文化がうんこに、そして海外にまで及んでいるなんてすごいですよね。うんこミュージアムのウェブサイトで現在の開催地やチケット情報が見られますので、興味がある方はぜひ行ってみて感想を聞かせてください。 YouTube チャンネルではこのポッドキャストでお話しした内容について皆さんとやり取りするライブ配信、エリコカフェオンラインを実施しています。もしよかったら YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てください。Instagram でも私の日常やレッスン情報をお届けしていますので、よかったらフォローしてください。YouTube も Instagram もエリコ塾、ERIKOJUKU でアカウントを検索できます。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回も聞いてくださると嬉しいです。ではまた。